はい、おはようございます。内虫松本のレジオ虫の声、本日は10月の13日土曜日になります。これからちょっと、車の移動がありまして、また撮ろうということで喋っております。あー、花火すいません。道がちょっと難しくて、めちゃくちゃ無言になってました。たまたまなんか今お酒屋さんというか居酒屋のあの旗がに花火って書いてあって日本酒の名前なんですけど、僕まあお酒まあ、飲むのは飲むんですよ。で、まあ、家系的に父親がめっちゃお酒飲みで、お母さんはあんま飲まない。昔は飲んだらしいですけど。で、姉も、めっちゃ飲む。で、僕は、そうですね、若い時はまあまあいけたというか、そのなんつうんだろう、二日酔いにはなるけど、なんか酔いつぶれるとかなんかっていうのは20代はあんまなかったんですよね。めちゃくちゃ飲んでも。で、それが、やっぱ、最近は、年に2回ぐらいは、大二日酔いとか、大、ゲロまみれとかなったりしてしまうような、やっぱ、弱くなったんでしょうね。だけど、それは、昔からそのペース的には僕毎日は飲まない人間なので、なくても生きていける。けど、なんか人と一緒だったりとか飲み会とか、まあおしゃべり好きですしね、今から行くのも、仙道兄貴の、ラジオに、めっちゃ忙しいんですけど、僕も。めっちゃやばいんですけど、兄貴が、福島の桧原湖夏行って、でそっからなんか福島以外にもなんかちょっと仕事かな分からへんけども、東北とか行ってはって、でめっちゃ数日前に関東帰ってきたんですよね。で連絡があって、でなんかラジオ撮りたいんだけどいかがですかというスケジュールの確認をいただきまして、まあ2週間前ですね、朝倉までだったらまあまあ順調に遅れてますけど、なんていうんですかね、4分の1日ぐらいなんですよ、削れるのは。そんな遠くなくて、交通の便が意外といい方で土浦に向かうんですけど、まあおしゃべりの時間も決まってるから、その4分の1を断って、まあそういうのが積み重なって時間になってなくなるんですけど、もうなんか毎年やってて毎年やばくなって、今年特にちょっとそのいろんな仕事が ありすぎて、スタート遅れるし、昨日も、一発納品したりして、春の仕事ですね、それは。春の仕事をちょっと寝かせまくったのをやっと納品できてとかで、で、やっともうバサクラに、とりあえずはもう他のやつ一旦、今回はさすがにも10月から本生産もストップしてるんですけど、触るのも、まあで、やってる途中だったバサクラに持っていこうかなと思ってたトレイルルアーももう排除。まあトレイルルアーあるのはありますから、ちゃんと。もう今回のメインのルアー、メインのルアーだけでもまあまあ、時間がかかってしまうので、トレイルルアーはもう、この後の仕事、要は冬、ちょうど冬の間時間があればポツポツ、そうだから関西ちょっと帰りたいから、で関西でイベントとかないんですかって言われたりしたから、もしかしたらそのバサクラ以降は、バサクラの系のルアーは、今度名古屋に持っていくんですけど、トレルルアーとか、そういうのはを含めてちょっとその巡業を、まあ、してもいいかなって思ってて、今年行かなかったから、九州も行かなかったし、ちょっとね、ノックスビルっていう新しい取り扱い先の、があるんですけど、まあ、元ね、福岡で有名なお店で店長してた内村さんのお店なんですけど、立ち上げはった個人の店で、割とも、まあ、仲間、まあ、自分の好きなようにしたいっていう、ので、できた店にありがたく声をかけていただいて、で、まあ、ちょっと九州行けてないから、友達とかにも会ってないですし、どういうスケジュールを組むかはちょっと想像できてない、予定立てれてないんですけど、行くんだったら、まあその、平日だったら別に夕方から夜だけでもいいし、なんかその、お店で、その、プチインスタイベントみたいなのができたらいいなと思っていて、まあ大阪もそうやってお客さんに言われてるから、まあどっかの店に声をかけて、まあどっかというかロットンさんが何曜日か分かんないけど、なんかオールナイトみたいなのやってるんですよね、確か週1回なのか2週間に1回なのか分かんないけど、それをに突撃したいですね。まあ普通の人はね付き合いきれないでしょうけど、まあ、うん、ありかなっていう気がするんですけど、でまあ11月はだとちょっとまだ釣りもまだ頑張れそうな気がするので、ちょっといろいろ予定決めないといけないんですけど、まあ今パツンパツンなので、ただまあまあそんなんで、まあそういうのに持っていけたらいいなと、トレイルルアーは。だからもう本当はね、バサクラとかのために結構それにも時間を費やしてたんですよ。まあそれはトレイルルアーは何ていうんですかね、こっからずっと名古屋も越えてまた延々持ち回っていくもんなんで。いいんですけど、だからちょっとまさか外すと思わなかったんで、それだったら別の作業しときゃもっと 楽だったのになって思いながら、ちょっといいとこまで来た状態で放置っていう 色塗ってる途中で放置になっちゃいましたけど、いやこれナビ信じていいのかな。あ、いいのか。いいんだ。危な。すいません。で、そう、そういうのも放置しても、大詰めに差し掛かろうとしてるんですけど、まあまあ、例のごとく危険と。ただまあ今年は、まあ地獄でしょうけど、地獄だし、例年よりも時間、がないんですけど、なんか知んないけどとんでもなく働いてはいるんですよ。だからそうやってその働いて仕上がってないものがあるから、もうあの貧乏モードに入るんですけど、そういうやっぱ在庫持ってるから、在庫持つっていうのはやっぱ相当大変ですね。だけどまあそれがなかったらもう本生産触るっていうのはできないから、いやちょっとそうっすね。今年はちょうどね、なんかそのトリルアテ海馬とかのやつをずっとあのサイズ全シリーズ揃えとくんですけど、ちょうど同タイミングでなくなってきてしまったんですよ。なんか名古屋から南柏とかを経て細かくはないか、その単独とかもやらせてもらったり、何人かのやつでもインスタイベント呼んでもらったのに持ってって、あのでもね、やっぱすごく面白いのはそのお客さんの流行りだったり追加だったりとかっていうので買ってもらえたりして、その自分がそうやってその珍しくないですしね、もうイベントにこれ来てもらえたらまあそれは助かるんですけど、なんていうかだいぶ海馬とかは10年経ってますからね。だからそれでもなんか最近始めた人だとか、その間95使ってて大きいサイズ試してみたいとか、なんかそういう埋めてもらうためにやってて、まあ急がないんですけど、ポツポツとそうやってうまいことその人の時々に合わせれる。で今から全国出荷で海馬とか作るのもう挟めないですからね、新作とかがあるから。でそれでももう全然追いつかないのに、あのもう無理だよなみたいなので、まあそういうのでちょっとかお店に何周年とか折からとかで作ったりとかで出会ってもらう感じにしてるんですけど、そうじゃなくても新作ももうちょっとペース上げたいんだけど、なんだかその1回の全国出荷の数が爆裂なんで今、まあ来年ちょっとまた結局自分で作る数は一緒なんで、対策って言っても大きくガラッと変えれないんですけど、それでもちょっと、また来年は来年の工夫をしてみようと思ってて、今年は絶対に年内にいじり出さないといけないんで、いじりももう、そうやっていろんな仕事の中でもずっと触ってきてたんですけどね、今年はそうやって。すごくそのやり方、仕事のやり方としては自信がつくというか見えるようになってきたんですけど、まあそんなんでその稼働中立ってるルアーですね、要はもう塗装とかになって稼働中のルアーがめちゃくちゃあって仕上がってないから回収できてないんですよね、いつも言いますけど。それが増えるってことは、あのただ働き、まだそのになっちゃうんで、その間はまあドタバタしてるんですけど、まあもうそういうちょっと今一旦いろんな 触る毎日ちょっとずつでも触るっていう仕事の仕方を一旦もう全方解除して、こっから朝倉だけなんですけど、うん、でまあそう、今年そういうなんかその仕事の方針というかやり方をコントロールなんかねできるようになって、多分デジオでも何回も喋ってると思うんですけど、そういう話をね。で、まあてんなんかやばくなったら、それはもちろん毎年こっからでもうむちゃくちゃな働き方するんですけど、この辺りから今年もそうなるんですけど、多分ね普通の人間が働く、ここからの2週間で普通の人間の1日の多分仕事量が倍を超えるから、2週間で1ヶ月ちょいの仕事はできるはずなんですよ。そう考えると仕上がるなと思ってるんですよね。でまあいろんなパーツの注文だとかももうほぼほぼかけ終わって、うん、でもどっかでちょっと気抜けたりとか隙間ってできるんですよ。でもう今のまあさすがにもう隙間なくなりますけど、この先は隙間でね休憩しながらあのまた仕事するんですよ。なんでそんな話をしてるかというと、だから大丈夫だと今自分に言い聞かせて土浦に向かってるわけです。で、うん、死ねると思ってますから、体調はいいんですよね。ちょっとこの2日間ぐらいは遅れがあったので、をもうなんとか山場を一応ね声はしたんです。あの今回ちょっとすり抜けまくるくんっていうのと、ニューメキシコっていうのをテスト販売するので、ブランクないから手で削ってるんですよね。それがやっぱめちゃくちゃきつくて、いやーブランク欲しかったなーと思って、まあそんな余裕ないんで、ただでさえそのトレイルルアーとかのために僕はブランクをキープし続けてブランク貧乏になってたので、やっぱねなんかもうしょうがないと思ってそれで動かしてるんですけど、その1回にこんだけぐらい頼まないと相手に仕事としても申し訳ないし金額も高くなっちゃうっていうラインがあって、まああと僕の精神的にも在庫ブランクのは持っときたいっていうのがあって、本当に好きあらば気を削るんですけど、ちょっとタイミング間違えてめちゃくちゃ金のない時に大量に頼んでしまったのがありましたけど、でもやっぱ嬉しいですよね。ブランクがあるってすごい嬉しいですよね。サンプルとかも それを使った微調整 あのモデルっていうのもあるし、そうなんか最近その新作以外でそのカスタムモデルっていうのがあって、チューニングモデルというか本出荷にはしたくないんだけどなっていう気持ちのやつってあるんですよ。実はそのこことここはいつか出荷したいけど、その例えば簡単に言うとカイバのボディのダブルスイッシャーとか あるんですよ。で全サイズあるから、それそのちゃんとしたやつに入れると、この話前もしたかもな、やばいな、やっぱあのラインナップに入れるととんでもないことになっちゃうので、その辺はもうねなんかカスタムモデル止まりにしようと思って、ちゃんとルアーとしては仕上がるんですよ。でまあだけどベタすぎるかなと思って、だけど50小さい回目の55のダブルスイッシャーチューニングは本出荷の方に入れる可能性はあります。なぜならそのサイズのものっていうのが世の中にすごく少ないから。でカイバーの95とかオリジナルのダブルプロップはまあ言ったらちょっとね僕的には王道すぎてちょっとまだ なんか時間差きたくないんだけど、でも王道のものっていうのも、まあ王道っていうのがすごい大事っていうのももう最近分かってきて、だからちょっとすごい難しいんですけど、まあまあその辺はいろんな、その来年からの新しい取り組みとかも含めてちょっと考えていこうかなと思ってます。で、そう、自分の話ばっかりしてるとまたついちゃうので、前回ね喋れなかった、今めっちゃおしっこしたいですけどね、マグナムおしっこしたいアルカトラズの話を しないとなと思って、ルームズの畑中さんの、これだからこれアップした1週間以内にはもしかしたら出荷されるのかな、もう僕の手元には離れて、ただ僕の手元離れるタイミングが遅れてしまったので、ちょっと迷惑をかけて しまった気がするんですけど、まあ数日ですけどね、で、本当やること増えすぎて、なんかワーキングプアっていう言葉って調べないとな、なんかなんでこんな働いてんのに貧乏なんだろうなっていう、まああれあれですよ、であれそう、あなたなんかさんのやつね喋ります。出会いはバサクラ、そんなとこから喋るのかっていう話です。まあ見たことあったようななかったような、バサクラやり始めた頃ってまだかなり濃厚なトッパーだったんで、塚本さんすら知らなかったですから、あのただ畑中さんは2年目か3年目にインチされたので、要は1年目2年目かなんかそういうので突破以外の勉強をし始めた後だったから知ってたのかもしれないですけど、なんかちょっと怖い人間が来ると思って構えてたんですよね、あのルアーからして。なら、まあものすごくあの清潔感のある人で、ちょっとでその時の清潔感があるっていうギャップでと、あの年齢的なもの、僕若い人だと思った、あ、じゃあおっさんだと思ってたから、こじらせたおっさんが作ってると思ってたから、その時のギャップで畑中さんの年齢を読み間違えるっていう事件が起きるんですけど、だから出会って1年半ぐらい僕ずっと上から畑中くんって呼んで、上から喋ってたり、アドバイスしたりして、で、ある時本人に年齢聞かれたら、僕の方が年下やっていうのがあるんですけど、あの通称年齢読み間違えて上から行くのをチムルって周りが言われてたんですけど、うんこ漏らすのもチムルですけど、年齢間違えてあの喋るのもチムルって言われてて、そこが始まりだったんですけど、で、まあ畑中さんね、その不思議な感じの人というか、まあ働いてあるって副業ビルダーなんですけど、副業ビルダーなのにプラスチック作るっていう正気の沙汰じゃないことをしてはって、でもよくよく考えたら副業の人ほどハンドメイドやるのきついものはないですよね、時間使うんで。だから面白い仕事の仕組みだなとは思ったんですよ。でもう一個は、僕はあと発泡時代はそれは使ったことなくて、アルカトラズとか、なんだろうな、自分のルアーでもそうだし、多分ハンドメイドがちょっと苦手っていう人とかも こういう気持ちなんだろうなみたいなのってなんとなく分かったんですけど、他人のルアーで、なんかハンドメイドって怨念みたいなのが込められてるんですよね。で、畑中さんのやつ発砲だけど、あのデコボコした感じで僕の中では怨念度が強くて、それでまあ勘違いしてそのこじらせた人、なんかイカれた人が作ってるのかと思ってましたから。で、やっぱそれが僕からしたら距離感、ルアーに対して距離を作っ、距離じゃないな、壁を作ってしまうんですよね。で、なんかハンドメイド買いにくいとかっていう人は値段と多分その怨念的なあの壁と多分そういう理由の人も多分いると思うんですよ。ちょっとなんかその世界に入っていくのはちょっとっていう、そのあれって言われたことあるんですけど、言い訳なんだろうけど、買えないというか買わないというか、でもそこになんかその乗り越えると大変とか、なんかその暑苦しすぎるみたいなのあるのはなかなか最初理解できなかったんだけど、畑中さんのルアーの怨念を自分がビビってたことをある時知って、でお客さんがそう言ってたのは嘘じゃなかったんじゃないかと思うようになったんですけど、でなんですね、僕怨念を感じてたって分かったかというと、畑中さんがプラスチック作って、アルカトラスのプラスチック版がちっちゃい方が、ちっちゃい方というか、まあオリジナルサイズが結構ちっちゃいんですけど、それが仕上がってなんかパッケージされてみたら受け入れれるようになったんですよね。で、やっぱそれプラスチックになるとやっぱり怨念が減るんですよ。それちょっとこう距離ができるというか、でそのちょっとしたルアーのそのと人間の匂いの距離の空きによってやっぱ怨念度が下がって、で初めてなんか、ああ改めて見るとなんかおかしなことしたはんなみたいな、でこんなんがプラスチックになったんだみたいな、そんなんもあって、なんかちっちゃい方もちょっとだけ使わせてもらってたんだけど、まあ言うてもなんかちょっと最近クランクとかも投げる回数もめちゃくちゃ減ってしまってて、今年は特にですけど、そこまで使い込むとかはなくて、ただその感じがすごい残ってて、でまあ多分塊のメンバーの中でも珍しいぐらい、っていうかまあなんかずっと長い間ね、なんか不思議な距離感で、でも電話して喋ったりとかっていうのがずっと続く人で、ででっかいマグナムアルカトラズは僕の意見も一応入ってるんですよ。それは設計とかではなくって、でかいのは面白そうっていうだけの煽りで、本当だったんですよ。本気だったの、なんていうか、これプラスチックでちょっと面白い変なことしてんなと思って、で次なんかどういうこういうの作ってんねみたいなこと言ってはって、でちょうどまあデカクランクがもう最近この1年またちゃんとしっかり流行りましたけど、もっともう3年ぐらい前に1回来ましたよね、 SKT マグナムが。 SKT マグナム一時期頑張って使った時があって、でそんなのもあって、でまあその話、タンさんにマグナムアルカトラズ大きいのの話した時は電話で軽口を叩いた時は、もうその2度目のブームがぐわーって来始めてた時だったんだけど、ありじゃないですかって、でいや ありだなぁって、なんかその、話してる途中でふわって思いつかん、浮かんだことを全部言うんですよ、僕は。やっぱ、だって僕がやることじゃないから、で、こういうこと思いついたんですけど、こういうこと思いついたんですけど、いかがでしょうかって、ネタを言ってて、そのうちの、それが、二人で喋ってる時に、いや、僕はマジで面白いと思うっていう話になって、せやなぁみたいな、なんかありかもなぁみたいな感じになって、結構あの人は行動が早いというか、でちょっとやってみるわみたいな感じから、気づいたらなんかサンプルが出来上がってて、だから、まあ、それがプラスチックいいとこなんでしょうね。最初はなんかその、とりあえず分量とか見てみるために、その、セッティングが出てなくても、その、形として、スタート、サンプルをスタートできるっていう。ハンドメイドだとね、手で削って、この、なんか、バランス設定を出していくけど、それがなんかいきなりプラスチックで今もうやってるから、はあね、ちょっとトイレ行きます、すいません、トイレ行きます。越川さんの生息地である守谷の、サービスエリアに、あ、サービスエリアに住んでるわけじゃないですよ、あのこの辺に住んでるので、トイレ難しいですね。でも切りたくないしな、繋げたくもない、あ、でももういいや、繋げる、行って戻ってきて繋げる、繋げますわ、時間だけ見とく、うん、そうしよう。やっぱあんまりあのおしっこしながら喋るのも携帯風で持っていけばいいんだけど、やっぱジョロジョロ音入るしね。ちょっと起きます。そうだな、よいしょ、よいしょ、よいしょ、これぐらいでいいのかな、すいません。じゃあちょっと、時間だけ確認して一旦ちょっと行ってきます。あ、でいいや、これまた別で次アップします。ちょっと短いですけど、すいません。